今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダーレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢後義明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家イロナさんです。
おはようございます。
おはようございます。はい、今週もですね、ゲストは丸川美さんの相談役川崎ひろさんなんですが、この命未来学校ね、医療、教育、文化、芸術を発信する、で食というものがね、命にすごく関わることで、この有機農法からお味噌を作られる、これはすごく人生哲学も詰め込まれた素晴らしいものなので、番組早速いきましょう。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本カエリビング株式会社、弁護士法人健六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政少子法人、ガーリパートナーズ株式会社、株式会社土地を、伊水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは福井県越前市越前有機蔵丸川味噌株式会社相談役川崎博さんに今週もお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、先週の話、サクッと色んなさんがおまとめいただけますので。
はい、そうですね、まあすごいストーリーだったんですけれども先週はですね、こう引き込まれるようなストーリーだったんですけれども、川崎さんはですね、まあもともとその味噌屋さん代々されてたんですけれども、その学生時代の時にですね、食品汚染ということについて本を通して知りまして、まあ人生観がすごい変わったそうなんですね。でそれから有機味噌を作りたいという夢を持たれました。まあ、しかしながらですね、実家に帰られた時にお父さんに強く反対されました。まあ、その当時はそういう有機とかオーガニックっていうものが、まあ、まだ知られていないっていうか、ビジネスとしてはこんなもの誰が買ってくれるんやというふうにいろいろ言われていまして、まあ、なかなか最初はうまくいかなかったそうなんですけれども、でも川崎さんはですね、そういう思いが強くてなかなか捨てなかったということで、まあ、最初はですね、米とか豆とかそういうオーガニック有機で自分で作り始めたそうです。まあ、当時はですね、そういう有機の豆とか米とか珍しかったというかなかったんですけれども、これゼロから作り始められまして、そして天然麹菌も自分で作られまして、そしてやがて日本っていうブランドの味噌を作りました。まあ、その日本っていうネーミングの中にとっても強い思いが入っておられまして、やはりこの自然と共存できるための生き方、あるべき姿というか、その命に関わるような、まあ、人生観というかね、こうすごい強い思いが入っていますよね。まあ、しかしこういう素晴らしい味噌を作っていても最初は売れなかったと。でまあいろいろと試行錯誤努力されまして、まあそしていろいろブースとか出されまして、そしていやがて高級なスーパーから注文が入りましたということで、まあ先週はこういう滑走路が長かったと、はい、いうふうに話しされました。
はい、あのまたちょっと戻りますけども、やっぱり有機のものってなかなか手間もかかるのに、認知していただくまでとか、そういう時流になるまでなかなか大変で。
そうですね、まあ、うちの会社オーガニックを始める、まあ、要するに大阪の貿易商社の下請けをさせてもらうまでは割と順調に売り上げも生産量も伸びてはきてたんです、はい、へこむちことはなかったんですけれど、はい、平成6、7年頃から売り上げが、今までこう少しずつでもこう毎年 昨年も悪いようなことはなかったんだけれど、
はい、
なんかどんどんどんどんその売れなくなった、
はい、
でなんでかなっていうのが分からなかった。
うーん、
まあそれはいろんな食生活の変化とかね、はい、あったんだろうと思うんだけれど、要は味噌が売れない時代が入ってきて、
はい、
でうちの会社だけかなと思って業界の人に、あの同業の方にお話聞くと、いやもううちも売れんねえと、去年100売ったら今年100売れたら喜ばなあかんねえさって声をで、98とか97とか減る一方なんやちって、へえちって、でうちも考えましてね、僕は父親にね、父ちゃんうちの会社ももう先が見えてるってん、このまま行ったら倒産予備軍、廃業予備軍になっていくと、でこれからはじゃあどうしたらいいんかって考えたら、4つか5つ浮かんだんかな、廃業、転業、合併、系列、そして自分の力で生き残っていくってやつ、
はあ、
廃業っていうのはもうやめることですね、もうどんどんどんどん売り上げ下がってきてやめる、はい、転業って言ったら、あの豆使ってるなら豆腐屋始めるとかね、味噌以外の仕事です。まあ、豆腐屋さんが正しいかどうかはわからないけど、廃業、転業、合併っていうのは近所の同業者が集まって一つの大きい会社作ってやっていく、で系列っていうのはもう会社売っちゃうと、
うん、
でもううちは丸川味噌じゃなくて親会社がもう系列に入っちゃうから、
うん、
でそういう生き方、もう一つの5番目のやり方っていうのは独自でやっていく、生き残っていくって、で独自で生き残っていくためには俺何をしたらいいかったら、まず成長性のある分野、売っていく市場が成長性がある分野、
うん、
それともう一つは収益性、
はい、
あのダンピングの多いところはもうダメやと、この2つの市場を狙っていくといいんじゃないか。でそこで私が金がね、その前から気になっていたオーガニック業界っていうのがあるんですよね、でここはその当時オーガニックはこれから伸びていくだろうと、この市場はオーガニックの市場は伸びていくだろうと、それからオーガニックの業界っていうのはダンピングはないんですよ。味噌1個1000円ですったら定価1000円でずっと販売していくんですよ、これいきなりね、あの800円ですとか700円ですか、そういうのはほとんどない、そしてブランド力のない会社でも話を聞いてもらえる、こんないいもん作ってるんだったら取り上げてもらえた、だからちっちゃい会社は、
はい、
こういう成長性があって収益性、はい、安売り叩かれたりすることない、で自社ブランドでも売っていけるっていうところに力を入れていくといいんじゃないか、
はい、
こういうふうに親父に言った、言ったらうちの親父は売れるとは思わなかったよね、で今はあかんかもしらんけど辛抱すると何年かはまたようなっていくんやったけど、
はい、
いや父ちゃんもうこんなもん何年経ってもずっと悪なっていくだけやさって言って、
うん、
で僕はオーガニックの業界にバーッと力を入れてった、
はい、その時にその OEM の話っていうのがくっついてくるんです。
あ、そうそう、でその当時ね、あの OEM の下請けの仕事が入ってきたの、
はい、
でうちは自社のブランドで売ってる分がだんだん減っていくんだけど、
はい、
下請けの方がどんどん伸びていったん、
はい、
鳴らすとなんかちょっと上ぐらいにいってるってんで、
はい、
まあ、割と良かったよね、で不況の中でもこう伸びていったっていうんで、で、まあ、自社で製品を作って売っていくんだけれど、最初従来の取引先にオーガニックの味噌を買ってもらった、でバイヤーでこんなのを作ってこんな原料で、はい、いいですってこう言うと、はい、バイヤーはもうコテンコテンと返してね、
はい、
棚に入れるわちで棚割りの表の今入ってる味噌をシャーシャーと赤線で引くんですよ、
はい、
でここに丸皮パンパンと入れて、
はい、
で棚割り蹴って、
はい、
恐ろしいと思いましたね赤鉛筆一本でピュッピュッと消されてカットになるんですから、でまあまあそれはいいとしてでスーパーで売ったんだけど全く売れないんですよ、でなんでそれがこんないい品物が売れないのかが分からなかった、である時に俺気がついたん、スーパーっていうのはスーパーにいいもんを買いに行こうっていう人もたまにはいるけれど、あそこは買い物に行ってなんかお得なものがあったとか安かったとかそういうものを買いに行く人が多いんじゃないか、
は
い、いいものをあそこで買うって人は ほとんどいないんじゃないかなと思った、はい、つまり僕が作った日本っていう味噌なら味噌のこだわりが棚では全然伝わらないんですよ、
はい、
これがデザインのラベルと値段しかわからないわけ、
はい、
お客さんはそのこの限られたスペースで僕の熱い思いがわからないわけね、高いだけはないかと。で店の人にこの味噌高いけど他の味噌とどんな用が違うんですかって聞いても、はい、そんなもん分かりませんやん、
はい、
ってことはこだわりが全く伝わらない、
はい、
だから僕のこだわりを伝わる媒体を持っているところなら売れるだろうと思って、今度生協とかそういうところは普通の生協じゃなくてオーガニック系の生協なんかを行ったら少し売り出した、それでスーパーはこれは難しいと、
はい、
ブランド力もない聞いたこともないで商品の説明とかって限られたラベルのスペースで全てを表し尽くせないっていうことで、はい、スーパーはやめて、
はい、
こだわりが伝わる媒体を何か持ったところでないと売れないっていうんで販売先を変えていったんですね。まあ主に自然食品の店だとか、
はい、
それからこだわり の, あの専門店ね、
はい、
でそういうところが徐々に増えてい って荷動きが始まっていったと、
は
い、なぜ売れなかったかっていう原因がこだわりが全然伝わらないよっていうのが分かったから次の手が打てたと思うんですね。結果的にはそれで伸びていったのと、
はい、
あとインターネットに、
はい、
始めたんですよ、
はい、
で今売り上げの半分がインターネットになってたんですけれど、あの私の息子がですね、
はい、
あまり勉強ができなかったね高校の時それであの大学どうしようっつってもうどこももう受からんわっていう話になって、
は
い、でどうしたらいいやろって話になって、
はい、
で昔は読み書きそろばんって言ったけれど、
はい、
当時あの Windows 95があった、あのパソコンをこれから使えがやってかれんで、
はい、
パソコンの専門学校行ったらいいんじゃねえかって、あこれはいい考えやということで、本人はパソコンの専門学校行った、でまあ卒業してうちの会社にはすぐには来なかったんだけれど帰ってきたん、
はい、
そしたら息子がね、父ちゃんこれうちの味噌はインターネットで売れるんでねんかってこう言ってん、でインターネットってその時も私ホームページ持ってたんだけど、
はい、
年間で10万円の売り上げがあるかないかやった、
はい、
月1万円の売り上げがあるかないか、ごくたまに間違って注文が来てたっていうような感じで、で月100万ぐらい行くんじゃねえかってこう言ってね、で月100万も行くわけがねえやろと、俺やってるけど年間で10万しかいかんのに月100万も売れんわって言ったら、
はい、
いやこれは売れると思うって言って、でそのページをどんどん作ってったよね。ほいたらだんだん売り上げが上がってって本当に月100万売れるようになったんです、は
い、すごい、ね、海外からもね注文が来ているんですよね。
ええ、海外 の,、まあ、あのオーストラリアとかアメリカからたまには来るんです、でそれがあの調子ついて月1000万売れるんじゃねえかってまた言い出したよね。だめ調子乗ったらあかんぞと言うたんだけれど結局それに、まあ、近い数字になってったんですよ。でネットでボンボンボンボン注文が来て、今までうちはあの会社関係の問屋さんとかスーパーとかに卸すことしかやってなかった、
は
い、でケース単位でポンポンと行くわけよ、だから送り状を出したら荷札をペンペンと品物に貼って運送屋さんに送ってもらうだけでよかったんだけど、はい、今度はあのピッキング作業、お客さんが A が3つ B が2つ何個何個ってあるのをピッキングして1つの段ボールに入れて送り状を貼って納品書を入れてって手間がかかるんです、まあ、もちろんその利益率っていうのが粗利は高いとは思いますよ、はい、会社関係に応じるよりは、はい、でそんなのがどんどんどんどんなんか増えてきて、
そピッキングとかはどっか発注してるんですか。
いや全部自分でやってる。
あやってるんですか。
だからあの年末から年始12、1、2、3月が忙しいんだけれど、
繁忙期、
まあ、その時はまあ肩が痛くなっちゃうとか言う人も出てきます、
はい、いやでも売れない時期よりは全然ありがたい。
そうですね、
悩みですよ。もともと川崎相談は いろんな こだわりが大きいじゃないですか。東京農大行ったんですよね。東京農大にまずその酒造学科っていうのがあるの初めて知ったんですけど、
まあ、醸造学科
です。醸造学科なんですか、これ。あ、醸造学科、
醸造学科、はい、発酵に関する学科で、作り酒屋さんとか味噌屋さん、醤油屋さん、焼酎屋さん、酒屋さん、お酢屋さんの息子が割と行ってた、はい。まあ、そういうちょっと変わった学科があって、
も
とも
とそこに行こうとご自身で思われて。
いや、行きたくなかった、
はい、行きたくなかった。
いや、僕はあの親父の姿を見てて、はい、こんな仕事しとねえなと思った、はあ、でなんとかこの仕事を逃れがあかんなと思って味噌屋をしとねえとか言うてたんです。ところが、まあ、高校3年の時に親に説得されて、はい、東京農大の醸造学科へ行くといいんでねんかっていうんで、はあ、受けてみようかということで、勉強しようとも何とも思ってなかった、ただなんとなくで行ったんです。でその時にあの食べ物っていうのは一体どういうことなんかと、
はい、
で食べて我々が生きていくっていうのはどういうことなんかっていうのを考えるようになって、はい、でその時に大学で習ってる勉強は、はい、お金儲けがちゃちゃっと目につくんですあの例えば僕の友達の卒論は、あの醤油が分解したアミノ酸っていう美味しい成分が出るのをいかに早くしていかにたくさん作るかっていう、そういう研究をしてるんだってね、はい、でそれは何のためにそんな勉強するのって言ったら、結局会社の利益、会社が儲かるようにするんでしょ。でそれはお客様の健康とか命とかそういうものは無視して、ただ合理的に1年かかって寝かしてたものを半年で出すにはどうしたらいいかっていうのは研究なんです。だからそれは僕からすると限りなく本物に近い偽物をいかにして作るかっていう技術じゃねえんかと。本来ならばやっぱより良い本物を作るためにいかにしたらいいかっていうのをやっぱり俺たちは追求するべきじゃないかってこう熱く語ったんですよ。それたらまあ彼は現実的な方だったから、はい、いやまあそうかもしらんっていうんで自分はそういう道へ行ったと。でそういうことでたくさん大量生産できて物の値段が安く下がって、はい、安価で安定的に出せるっていうのは一つの善なんですよ。いいことなんです。
それはそうです。
安いってことはいいことなんですよ、はい、だからガソリン170円のとこと160円のとこと、どっち入れに行くかったらやっぱり安いとこ行く、はい、まあ、市場原理が働きますよね、安いってことは善なんだけれど、それがからくりがあって安くするんじゃいかんのじゃないかと。
そうですね。
なんつうかな、限りなく本物に近い偽物をいかにして作るかっていう技術はちょっと俺疑問だなと、で当時バカにしてたん、そんなこんな研究っていうのも、
はい、
こんなもんやったがって金儲けのになるだけで、そんなもんは何の人の健康の役にも立たんと。でところがその俺大学卒業して家で働き始めたん、それと親父がそのこれは高校でこうなんやろとか聞くんやね、と習ったんてりゃ気がするけどちょっとようわからんわって言って、でこれはここやろって言うと、いやちょっとようわからん、お前何勉強してきたんやってことになったよね、であんまり勉強したことなかったって言うんで、
はい、
である時に、はい、その偽物を作る技術っていうのは、
はい、
本物はどういうふうにしてできるかがわからなければ偽物は作れないわけなんですよ、
はい、
ということは本物を作ろうという人と偽物を作ろうという人は紙の表と裏と、
あ、はいはい、
同じなんですよ、
ち
ょっと視点が違っただけ、で、
はい、
俺はしまったと思ったん、
はい、
大学の時全然勉強せんとバカにしとったんだけれど、はい、これは大切な逃したなと思って、全国味噌技術講習会っていうのはあるんだけれど、はい、それはもう毎回欠かさず行って勉強してきた。置いたらまああの感心する人がいてさ、川崎さんは農大で 専門的な勉強を積んで、さらにまた学会っていうかそういうところ行って勉強して大したもんやって言うんやね、うん、いや俺アホやで今から勉強するんやって言ったら、いやいやまたご謙遜をとか言われてで非常に弱ったことがあったんですけれど、
はい、
まあ要するにその偽物を作れる人っていうのは本物がどういうふうにしてできるかが分かってないと作れないっていうことが分かってしまったと思って、また一生懸命勉強したした、こういうことです。
はい、番組の時間が迫ってまいりましたけれども、川崎相談役、これはお話ししておきたいな、こう思ってますよということをお伝えしたいなということをございましたら、ぜひぜひお話しいただければと思います。
そうですね、私のまあ夢っていうんですか、考えは一つのある空間を作ってみたいと思ってるんです。そこはあの味噌の全てが分かる空間、まあ来てみて触って食べてみてと、来ていただいて味噌の工場を見て触ってっていうのは、木の桶にも触ったり味噌にも触って味見ができたり、食べてみてっていうのは味噌の料理ですね、味噌の料理っていうのは料理空間がものすごく広いんですよ。例えばあの野菜ですね、赤や黄色や青の野菜も入れられるし、それから魚も肉も入れられるし、味噌汁だけじゃなくて、あとなめ味噌ですね、酢味噌、からし味噌、田楽味噌とか、そして味噌は漬物までできるんですよ、味噌漬けして、でそれも漬けるのが野菜じゃなくて魚や肉と、一つの調味料でこんだけの大きい料理空間を持ってる調味料は世界でもないと思うんですよ。しかも純植物性、カビは生えても腐らない、味噌と一緒に挟んでおいておくと、うん、物が腐らないっていうのは現代はもう当たり前ですけれど、うん、昔の明治時代とか江戸時代には物が保存できるっていうのは非常に大変貴重なもんだったっていうことで、うん、こういう味噌の素晴らしさ、うん、あるいはその味噌は放射能も体から出してもらうっていう話があるんですよ、うんうん、これはあのチェルノブイリが原発事故を起こして放射能がバーッとヨーロッパへ行った時にヨーロッパがパニックになったんですよね。でその時に長崎に原爆が落ちた時に秋月慎一郎っていうお医者さんが経営している病院に被爆した人がダーッと運び込まれてきた、うん、ほんでみんなもうやけどみたいになっとって喉が渇くんで水をくれ水をくれって言われとった、うん、秋月先生の病院では水は一切やったらあかんって味噌汁をやれって言って味噌汁を飲ました、うん、秋月先生のところだけは一人も死ななかった、うん、それが戦後食物と体質って本の中に書かれてたんですね、うんうん、私と看護婦が原爆病にならなかったりしたのは、うん、その玄米とわかめの味噌汁を飲んでいたからだ、その一説がヨーロッパでバーッと広がって味噌をくれ味噌をくれって言うんでパニックが起きてしまった。で今までの10倍の味噌の注文が日本へ来て日本からまあ輸出されたという、こういう話ですね。それで国立がんセンターでその後ですね、あのネズミを使った実験が行われたんです。一つのグループにはあの普通の餌、もう一つのグループには乾燥味噌汁を与えた餌を食べさせて、で何ヶ月かして解剖してみたら味噌を食べたグループは体の中に残ってる量が非常に少なかったと、味噌にはそういう放射線を排出する力があるんじゃないか、うん、秋月慎一郎博士が取った態度、味噌汁を飲ませって言ったのは一理あったんじゃないかっていうことが、まあ、学会で証明されたことになって、うん、まあ、そういうことがあの、まあ、有名な話ですね、まあ、そういう味噌のいろいろな、まあ、博物館っていうか、そこへ行くとすごく何でも味噌のことが分かるような空間、うん、来てみて触って食べてみて、でそういうものを俺作ってみたいなと、っていうのは思ってますかね。オーガニック味噌ファクトリーってちっこくてもいいけれど、そういった空間を僕は作ってみたいなと思うんです。もうそこへ来ると全ての味噌のことが分かるようなものを作ってみたいっていうのが私の最後の望みですかね。
はい、もうさらにこの良き商品を、良き心をね、はい、皆様にお伝えしていっていただけたらと思います、
はい、
はい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました。はい、最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はですね、せっかくですので味噌にまつわるいくつかのことわざを紹介したいと思います。味噌は医者いらず、味噌は朝の毒消し、味噌汁は不老長寿の薬、味噌汁は一杯三里の力。まあいろいろあるんですけれども、まあ、このように昔の方は味噌に素晴らしい健康効果があるのを知っていたんですね。まあ、今一度この味噌の素晴らしさを思い出してもらって味噌を飲んでもらいたいなと思います。そうですね。はい、
はい、というわけで素晴らしい味噌の話もお聞きしました。はい、ここで命未来学校公開講座のご案内です。
はい、明日7月30日午後2時から水市大門総合会館で、テーマは耳が遠くなると認知症が近づく幸せで長生きの秘訣について、講師は新生会富山病院院長耳鼻咽喉科専門医真部康弘先生です。そして8月13日日曜日は夏の特別企画を行います。救急市民交流プラザにて午前10時から各種相談コーナーとチャリティー CD コンサート、明け橋医師、名座塚医師、そして学長の矢後さんが生演奏をいたします。午後2時からはテーマは糖尿病から目を守るについて、講師は新生会富山病院愛センター長上田義樹先生です。それぞれ入場無料です。皆様のご参加お待ちしております。
はい、命未来学校では個人法人問わず協賛メンバー、そしてこの番組にも協力していただける企業サポーターを募集しております。協賛メンバー、企業サポーターの加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook にてお伝えさせていただいておりますので、よろしくお願いします。またこの番組へのご意見ご感想は公式ホームページ、もしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人元禄法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政証士法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地を、秘密内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
今週のゲストは福井県越前市越前有機蔵丸川味噌株式会社相談役川崎博さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明と
ひろなでした。
また来週。
また来週。